宇宙は手の届かない存在ではありません。こんばんは、 SPC ラジオムーンライトです。番組の進行役 MC は私タテです。そして
マオです。
この番組は埼玉プラネタリウムクリエイト SPC がお送りするネット配信のラジオで、10月9日に開催される特別東映ムーンライトシリーズ第3弾月光のほとりでに向けて期間限定版としてお送りしています。今回はその第3回目というふうになりますよね。
はい。
ラジオといっても YouTube で画像とともに配信したり SPC のホームページからは音声だけでもお聞きいただけるという形になっていますので、さいたま市の方はもちろんですけれども世界の皆様に聞いていただけるという形になっています。
はい。埼玉プラネタリウムクリエイト、埼玉県さいたま市の大宮駅西口にあるさいたま市宇宙劇場でプラネタリウムの投影会などの活動をしている市民グループです。はい。これまで特別投影を含めて、何回やりましたっけ？
もう30回以上やってるんですよね。
そうなんですよね。プラネタリウムの投影、そして小学校で星の見つけ方などを教える
星の教室なんていうのもやっているんですよね。
はい。
で、そういう SPC がですね今回ラジオをやるわけですけれども、この回はですね SPC 星空情報室とマオのアストロストーリーをお楽しみいただきたいと思っています。ちなみに宇宙は手の届かない存在ではないというのは私たち自身でプラネタリウムの星を動かしているからなんですね。そして星が輝くのは夜ですからこんばんはというわけなんです。それでは短い時間ですがお付き合いください。
よろしくお願いします。
SPC 星空情報室のコーナーです。このコーナーは番組公開から約1ヶ月以内に起きる天体現象などについて少しお話ししたいと思います。今回は10月初旬に起きる星空の様子をご紹介してみたいと思います。実はですねとってもこの時期華やかな夜空を見ることができるんですよね。
はい、
はい。特に午後6時頃夕方のそうですね南西の空を眺めていただきたいと思うんですけれども、
はい、太陽が沈んだ後ぐらいですかね。
そうですね、ちょうど暗くなったぐらいなんですけれども、惑星がしかも3つ、並んで見ることができるんです。下からというか地平線からね、見ると金星、土星、火星という形で、並んでまるで本当に並んで見えるように、なってるんですけれども
楽しみですね。
はい。で3日から9日にかけては月がしかもこの月も一緒に出てるんですけれども、はいはい、月がこの3つの惑星に次々と接近して見えるように、なるんで余計に楽しむことができるんではないかなというふうに思うんですね。
あ、素敵。
でしかもさ、3日と4日にはですね月はちょうどその頃新月なんで、はいはい、とても細い月をしてるんですけれども
爪を切った先
みたいなそうですね。で、その金星はですねマイナス 3.9 等というぐらいとってもこれが明るい状態なので、その金星と月の接近ですからとっても目立つ状況ではないかなというふうに思います。
真っ暗になってなくても見えるって感じ。
そうですね。で、月は今度は日に日に今度西から東へと少しずつ移動して見えますから、で6日には今度は土星に近づくんですけれども土星も 0.5 等ということでこれも明るい星なので、
はい、
これもとってもこの2つがね、はい、一緒にまるで一緒になってるかのようにまた見えるんではないかなというふうに思います。
はい。
そして、8日には今度は火星に近づくんですね。
赤い星ですよね。
そうですね。しかも火星はこれも0等級と明るいですから、
はいはい、
しかもその色も含めて、はい、 夜空ではねとっても目立つ存在ですから、これがまた月のそばとに一緒にいるというところで、分かりやすくてまた目立つ華やかな、夜空になってるんではないかなというふうに思いますんで、ぜひね、10月初旬はちょっと夜空をちょうど6時ぐらいといういいね、いい時間ですから見上げてみてはいかがかなというふうに思いますが、
楽しみですね。
はい、でしかも実はですね、この3つの惑星と月との出会いがですね、
はい、
今回の月光のほとりでの創作のヒントに実はなったんですね。これが
なんとそうなんですか。
そうなんですよ、こうなんかねもう見てるとたった本当に1週間10日の間にこの3つの惑星にこう月がこう通過して近づいていきますけれども、
は
い、
毎日日暮れの時に、
そうですね、なんかまるでこう月がいろいろな惑星にこう挨拶してるかのようにね、思えて、それなんかある種のそうすると出会いでね、にも感じられたもんですから、それをちょっとヒントに月光のほとりでを創作したというところでも実はあるので、
そうなんですか。
そうなんですよね。ですからこの現象を皆さんもね見た時には、ぜひあそういうのがあって今度9日にやる月光のほとりにつながってるんだなみたいな風にね、思っていただけたらなというふうに思います。 SPC 星空情報室でした。
SPC の星占い師マオです。 SPC でプラネタリウムの投影もしつつ、普段はインターネットや雑誌で星占いの記事を書いています。
そうなんですよね、 SPC にはいろんな方々がね、いますけど、まさにマオさんもその一人というわけなんですよね。
ちょっとね今回私だけなんですけれども、またそのうちねいろんな特技を持っている人たちを紹介していきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、さて星空情報室のコーナーで、これから夕方の空に月、金星、土星、火星が見られるとご紹介しました、
はい、
星占いの世界では太陽と月と太陽系の惑星たちにはそれぞれ得意技があって、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、その光を浴びるとその星の力を借りることができると言われているんですね、太陽が沈んだ後最初に姿を現す金星は愛の女神ヴィーナス、ギリシャ語ではアフロディテと呼ばれている美しい女神様です。女神の光を浴びるとあなたも魅力的になりみんなから愛されるでしょう。土星は古い時代の神サターン、聞いたことありません？
ありますありますありますね。それは
ギリシアではクロノスと呼ばれる厳しい性格の神で、この星が輝く時には苦労ばっかりの運命がやってくる、
あら
ねえ、でもね同時に実りをもたらす神でもあり、土星の光に励まされて頑張ると努力は必ず報われるとも言われてます。
いいですね。
いいでしょ。火星は戦いの神マーズ、ギリシャではアレースと呼ばれるちょっと乱暴で血生臭いイメージを持つ神様です。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。でもねここ一番の時には勇気を与えてくれる星なんですよ。
いいですね、それもね。
はい。星空情報室のコーナーでは、月が金星、土星、火星に挨拶をするように通り過ぎていく様子が見られるってご紹介しましたよね。
はい。
この動きね、星占いの中でも動きが早い星が遅い星を追い抜く時に、その星から光を受け取って次の星に伝えていくっていう考え方があるんです。
そうなんですかね。
そうそう、まあね占いにも使うんですけどね、どっちかっていうと開運法に使う感じですかね。土星と火星は少し難しい面もある星たちなんですけれど、新月の後月は一番最初に金星に 挨拶しますよね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、で金星から光を受け取る愛の女神の光を受け取るわけですから苦労をもたらす土星も愛する者のために努力する粘り強さを与えてくれるのではないでしょうか。
なるほど。
月は愛と忍耐を金星と土星から受け取って続いて火星へ伝えます、うん、愛と忍耐を知れば火星はただ暴れるだけの星ではなくなりますよね、うん、愛する者のためなら困難にも立ち向かう勇気を与えてくれるでしょう。だんだん物語ができてきたでしょ。
そうですよね。
こんな ね星占いの物語の作り方なの。こうして月は星たちの光を受け取りながら次第に丸く満ちていきます。10月9日私たちが宇宙劇場で皆さんにお会いする時には西の半分が輝く半月上弦の月です。今月の光は私たちに愛する者のために努力を続けられるか愛する者のために退かずに戦えるかと問いかけています。というわけでねえ舘さん、
はいはい、
この月光のほとりで舘さんは何を皆さんにお伝えするの？
いやもう今ねもうそれだけ愛を語られた後にとっても言いづらいようでありながらでもすごく共通してるなと思うのはやっぱりまさにいろんなその月光のね月の光を見ながら浴びながら、
はい、
また一緒にその星の星空を見ながら見上げながら、はい、そういう愛とまではいかないまでも、いろんなこう感情感覚みたいのをね、
はい、
想像を膨らましてもらいたいと思いますし、またなんかその星がね無数にありますけれども、はい、その星の数の分だけなんか希望みたいのがね、なんかあるんじゃないのかなというふうにもなんか想像を広げてもらえたらなと思って、作ったものでもありますし、真央さんはじめね、
はい、
キャストの皆さんもこう膨らましてや演じていただけるみたいなので
頑張らないと
そこのはねお願いしたいなと思ってます、はい、はい。
どうぞ皆さんも月と惑星たちの光を浴びて今一番愛しているものについて考えてください。マウのアストロストーリーでした。
さあ今回もまたまたあっという間にエンディングは来てしまいましたが、真央さんいかがでしたか？
もうエンディング
ですよね。ちょっと短いぐらいですが、
うんね、さてここで、
はい、
お知らせです。
そうなんです。 SPC この番組もね、冒頭でもお話しましたけれども SPC の特別投影ムーンライトシリーズ第3弾が、10月9日夜7時30分から約40分間満天のこの宇宙劇場の満天の星空の下で月光のほとりでというタイトルで朗読劇を行います。コメットである彗星や小惑星を運転する人がいるかもみたいなそんな時空を超えていくようなちょっとファンタジックな物語です。会場は、大宮駅西口徒歩3分丸いがね、入ったビルの隣にある、ジャック大宮の3階が入り口となります。そしてこの特別投影の出演者の一人が真央さんなんですよね。
はい、今鋭意役作り中です。頑張ってます。
はい。
で、舘さん脚本の方のお進み具合はどうなのかしら？
そうですね、まあ大体、頑張って
大丈夫非常に、
先ほど紹介したような星空から得たね、イメージで、頑張って未だに描いているのかどうか、ね、今この公開されている時どうでしょう？
大丈夫ですか？
きっと大丈夫だと思いますが、まあ、星空をね、眺めるときに、まあ、この朗読劇もそうなんですけども、はい、こんな風にね、見ると、まあ、夜が楽しくなるんじゃないかなということも含めてね先ほどもお話したこのイメージを膨らますっていうことも一つとしてね、はい、見ていただければなというふうに思いますし、まあ、SPC はこの市民グループですから、はい、プラネタリウムでこういうようなね表現活動みたいなこともできる、はい っていうこともね、ぜひこうやっていきたいなというふうに思っています。
たっぷりとイマジネイティブに。
そうですね、
はい。で、この特別投影は埼玉市のイベントも応援してるんですよね。
そうなんですよね、9月24日から79日間開催される国際芸術祭埼玉トリエンナーレ2016を応援するイベントの一つとして、認定もされているんで、ロゴを使って、頑張って応援しているということなので、はい、なんかこの期間ね、たくさんアートイベントも行われそうですし、
そうなんですよね。宇宙劇場でもね、地球儀を作ったり月球儀を作ったりなんていうのあるみたいですよ。
みたいですよね、はい、はい。それと他にも SPC の方でもいろいろあるんですよね。
はい、10月9日に続きまして、次の15日の同じ時間に特別投影、投影機を楽しんじゃおう、インフィニウム 21D カッコ仮をお送りいたします。
カッコ仮なんですよね。
そう、この仮ってところがポイントなんですよね、はい。来ていただいて、見ていただいて、どうして仮なのかを体で感じていただきたいんですけれども、宇宙劇場の投影機やプラネタリウムの歴史などを紹介する番組です。そして9日も15日も入場無料、多くの方にいらしていただきたいですね。
そうですよね。
でもね、ちょっと時間が遅いので、中学生以下の方は保護者の方と一緒に来てくださいね。
その点はお願いします、
はい。
さて、この番組はですね、次回が、このムーンライトシリーズの月光の砦の9日の投影会後のちょっと様子をね含めながらお送りする、ちょっと短かったですが最終回となると思いますので、配信開始は多分10月後半ぐらいになるかと思いますがね、はい、そちらもお楽しみにしていただければと思います、
はい。
それでは最後、今は夜ですから、この言葉でお別れしたいと思います。それでは次回まで、おやすみなさい。